満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は佐伯の激辛農家、鈴木エスニックファームの鈴木隆之さんです。今日は8月3日木曜日午前9時過ぎでございます。朝に廿日市市田にお邪魔をしております。私の食卓でも個人的にもお世話になっております。いつもありがとうございます。
どうも、いつもお世話になっております。人呼んで佐伯の激辛農家、鈴木エスニックファーム鈴木でございます。
もうそれはトレードマークというか、もういろんな方、お知り合いもその肩書きで皆さん通ってますね。
そうですね、これ思いついた時受けるかなと思ったんですけど、結構みんな覚えてくれて、鈴木エスニックファームと佐伯の激辛農家両方知ってもらえて嬉しいです。
はいはい、私ね、その今もう畑に来ておりますけれども、佐伯消防署の裏あたりにこう、ね、一面にこう広がっておりますけれども、緑のこうね、青々とした、だいたい高さが、50センチぐらいですかね。
そうですね、ちょうど、幼稚園児の背丈ぐらいのですね、唐辛子の木が一面に植わっておりますね。はい、今年はたくさん植えたんで、いい景色になりました。はい、
これ全部唐辛子がね、もうたわわにこう、もうぶら下がっておりますけれども、この唐辛子を見ただけでもなんかこうみずみずしさというか、もうすごくしっかりたくましく育ってるなっていうのを感じます。
そうですね、取れたての唐辛子はもう水分がだいたい9割ぐらいなんで、取って絞れば汁が出るぐらいです。はい、
で今カゴに唐辛子があるんですけども、結構大きいですよこれね。これ唐辛子ですよね。
そうですね、これ万願寺唐辛子というですね、京野菜の一種で辛さゼロの珍しい唐辛子ですね。
これは辛さゼロなんですね。
辛さゼロです、本当に。これだから焼いて食べたりとか天ぷらだとか、
はいはい、
でもちろん生でも食べられます。パキッと割ってみましょうね。
はい、もうパクッとこう割れて、中からタレもこう飛び散ったんですけども、汁が
水分出ますね、
滴り落ちてきますね。これすごいですね。
はい、もう今取ったばっかなんで、水分たっぷり、絞れば出るぐらいですね。
こう焼いたり、その天ぷらだったり、
そうですね、焼いたり天ぷらが美味しいと思います。はい、でもちろん生でも、
美味しそうですねこれ、生でも、
全く生でも食べられますん で
辛さゼロ、
辛さゼロ、
はい、
で苦味もないので、
はい、
むしろ甘いぐらいです。
はい、そうなんですね。
本当は辛いばっかりなんですね。ちょっと歩いてみますね。はい、これ
お花も咲いてます。これ
このお花が咲いた後に実ができるんですけれども、これプリッキーヌチンダーっていうタイの唐辛子なんですよ。
はあ、
とっても香りが良くてですね、本当に赤くなった後にも乾かすとすごいいい匂いがするんで、加工用に作ってみました。これは辛いですよ。プリッキーヌチンダーと言いますね。
プリッキーヌチンダ
ー、プリッキーヌ、はい、プリッキーヌっていうのが代表的な名前で、はい、チンダーというなんか形容詞みたいなのがつくみたいなんですけど、あまり知らないんですが、プリッキーヌチンダー、たまたま買った種ができたんでですね、はいはい、今作っております。
これも楽しみですね。
たくさんできますんでですね、ずっとこっから先はプリッキーヌチンダーがいっぱいになってて、
はい、
でこれを乾かしてスパイスにしようと思ってるところです。はい、いっぱいになってますね。
すごいですねこれ。
はい、もう見渡す限りしばらくプリッキーヌチンダーの列が続きまして、はい、ここからですね、メイン
の、これもでも花咲いてますね。
はい、これ下にぶら下がってるのが
細長い、
はい、細長いのがですね、だんだん大きくなってきて、
はい、
本格的にはでかくなるんですけども、はい、ここから先はずっとですね、ホットパラソルっていう辛い唐辛子です。これは、
はあ、確かにこのパラソルというかこう傘の絵のような感じにもちょっとなんか取れるんですけどもね。
そうですね、はい、僕もそう思います。はいはいはい、これも去年栽培してみたらうまくいったんでですね、はい、でかなり量が取れるんで、今年はこれも生と、
はい、
もしくはスパイスでお出ししようと思ってます。
はい、
ちょっと踏み込んでみると大きくなってるのがありますね。
はい、これは結構また太くなってますね、二回りも。
そうですね、はい、これが最終的にもう一回りぐらい大きくなって食べ頃になります。
はいはい、もう少し、
ええ、そうですね、ちっちゃいとまだ辛くないんですけど、うん、そんなに大きくなると辛いです。これはこいつは辛いです。
すごいですね。もうね、でまだあるんですね。
ずっとこれですね、はい、あの唐辛子畑で、
はい、
左手に見えますのが、
お左もう、ああ、
韓国唐辛子、
韓国唐辛子、
で左手がキムチ唐辛子、
キムチ唐辛子、
はい、韓国唐辛子が、おとついぐらいにアドアに出荷したばっかりのやつでして、はい、これもそんな辛くないんです。
はいはいはい、
まあ、丸ごと1本いくとあのきついんですけど、
はいはい、ていうか唐辛子だけでもすごい種類があるんですね、鈴木さん。
そうなんですよ。あ、
もうびっしりいろんな唐辛子がなっていて、成長するごとにやっぱ辛くなっていくっていうことですか。
そうですね、
あの辛みが
先月の初めぐらいから収穫始まったんですが、はい、もうだいぶ辛みが乗ってますね。はあ、辛いですね。
まあ、唐辛子の旨味イコール辛みっていう感じなんですかね。お、
あ、そうそう、これ絞るとじゃあ
すごい汁が、
こんなに
出てきますね。
はい、絞ればこれほど出てきます。うん、わ、辛。
それだけこうね、水分も蓄えて、はい、本当にこうたくましく育っているという感じなんでしょうね。
そうですね、この水分にやっぱあの粉とかスパイスでは感じられない美味しさが入ってると思うんですよ。僕はそれを生かしたくって、これを刻んで、まあ、瓶詰めにして、
はい、
あの新商品も作ってるところです。
今がちょうど唐辛子の収穫時期、
はい、ちょうど始まったんですね。
はいはいはい、
だんだん赤くなってくるんですけども、
はいはい、
今赤いのないですよね。
はいはいはい、あ、赤くなってくるんですか今。
あ、はい、
緑ですけど
今緑が成熟すると赤くなっていきます。
あ、なるほどですね。
味変わるんですよ。
あのよくね、一味唐辛子でいろんなお店でこうね、あの加工品販売されてますけども、その唐辛子は何の唐辛子なんですか。
あ、今この韓国唐辛子。
なるほど、ね、
まさにこの目の前にあるものを乾かして粉にしてます。うん、でだんだんとあの韓国唐辛子と、
はい、
映画終わりつつあるので、
はい、
次はホットパラソルというふうに、
はいはい、
だんだん品種が変わって、
ええ、
私が出す商品も少しずつ味が変わっていきます。だんだん辛くなる方向になりますので。
そうなんですね。
はい、だんだん辛くなります。
もう唐辛子も奥深いですね。
そうですね、本当。こんなにあの、まあ、育てるまではですね、辛いだけの野菜だと思ってたんですが、うん、生で食べてみて、うん、乾燥したものにはない、
はい、
まあ、ジューシーさとか、
はい、
みずみずしさやうまみとか、
はい、
いうものを知ってからはですね、これを何とか広めたいと思って仕事してます。
この農家さんになる前は、
はい、あの23年ほど一般企業でサラリーマンをやっておりまして、
はい、
電機メーカーの営業をやっておりました。
そこからこの唐辛子農家さん。
そうですね、はい、よくびっくりされるんですけど、
ね、
全く畑が違うんでですね。
なぜですか。
実はサラリーマンの時の仕事は好きでやってるわけじゃなかったんです。あの23年間もいやいややってたんですけど、あの好きでもないことをするのが、
はい、
まあ、給料を稼ぐための手段だというふうに思ってたんですね、はい、当時は。で、まあ、このままいやいや過ごして、まあ、定年迎えるんだろうなと思ってたんですけども、うん、廿日市の、まあ、今ちょっと名前変わりましたけど、うん、仕事競争センターの、
はい、
主催されてるあのしゃもじん創業塾、はい、もう開幕してます ね、
そうですね、
今年は。あれを受講したときですね、その自分の強みや好きなことを仕事にしてお金稼いで生活するという先輩方のお話聞いて、仕事ってもう少し楽しくってで喜ばれるもらってもいいんじゃないかというふうに思い始めたら、もうスイッチが切り替わってしまって、自分は自分の好きなことで喜んでもらえることで生きていきたいというふうにまあ決意しまして、で私もともとまあアウトドア派でですね、好きなあの外で遊んだりが好きなんですけども、その中で育てた家庭菜園の唐辛子の美味しさに目覚めて、これを仕事にしたいと思うようになりました。
うん、
で思ってからは実行に移して、まあ、年月を経って今に至ります。はい、
もともとその唐辛子が好きだったってことですよね。
あ、そうなんです。家庭菜園であの、育てててで、まあ、生のみずみずしさに気がついてしまったと。もともと辛いものも好きだったんですけども、
うんうん、
でまあ見たまま あ、 あの皆さん、まあ、七味唐辛子とか一味唐辛子で、まあ、乾燥で使われるんですけども、はいはい、生は出回ってないと。
そうですよね、
一番美味しいはずなのに出回ってないので、はい、じゃあここにもしかしたら需要があるんじゃないかというあのビジネスチャンスも感じてました。
あの
地元廿日市広島の人たちに生で食べた方が美味しいっていうのを広められるかなと思ってます。
なるほどですね。で農家さんになられて今どのぐらい経ったんですか。
はい、あの専業農家となってからは1年 で、
はい、
でそれまでは2年ほど兼業でやっておりまして、うんうん、はい、だから、まあ、栽培し始めては3年 で、
うん、
で本格的に仕事にしようと独立してからはもう1年経ってます。
まあ、この3年間なんですけど、まあね、FM にもゲストで、ね、出ていただいたりとか、そして、まあ、いつも、ね、お会いしてお話もさせていただくんですけども、この3年間非常に濃い3年間だったんじゃないですか。
そうです ね、あのもう目まぐるしく状況が変わってですね、はい、あのまあ、一番大きかったのは、まあ、自分勤めてた会社を辞めてしまったことなんですけれども、はい、ただ農家を始めて以降ですね、うん、私がまあなりたいと思ってた姿にまあ近づけてるなという気はしています。はい、まあ、さらにもしてると、あの会社と家の往復だったので、はいはい、地元に知り合いの方とか友達とかいなかったんですけども、うん、どんどん増えましたのでですね、
ね、
楽しいなと思ってます。
ね、は
い、
大野町商工会青年部さんにもね、こう入られたりとか、いろんなイベントにも顔を出されたりとか、各商工会さんだったり、もちろんあの農家さんの横のつながりだったりとかですね、非常に鈴木さん積極的にいろんな方とコミュニケーションを取られてるなっていうふうに思うんですけども、
正直あの寝てる以外は全部仕事してるなと思ってます。
はい、さあこのちょっとね、年間のスケジュールお伺いしたいんですけども、今このもう真夏に収穫するわけですよね。
そうですね、あのこの7月から11月までが収穫シーズンになってます。
うーん、
はい、あの、はい、7月には収穫始まって、はい、11月末ぐらいに大体最近は霜が降りまして、
はい、
で霜に当たると唐辛子は枯れますんで、
はい、
そこで生の収穫は終わりになります。
はい、
そこから先は生のものを細々販売したりとか、
はい、
で加工品に回したりとか、
はい、
冬の間はあの加工、まあ、収穫したものを加工したりで、うん、あの販売していきます。
うんうんうん、
でまたはあの、まあ、枯れた後はですね、また肥料を入れたりして、うん、畑の、まあ、中の土の成分を調整したりとか、うん、またはあの、まあ、今年もやってたんですけども、はい、飲食店ですね、
はい、
であの長澤さんでまた、うん、あのカレー屋さんをやりたいなと思っております。
はい、
はいはい、なんで冬の間はあの加工品を売ったりとか、まあ、飲食店やってみたいなと、
うんうん、
あとまあ年明けて2月ぐらいに種をまきます。
あ、はいはいはい、はい、
で2月に種まきして7月に収穫して11月に終わると。
あ、そうなんですね。
はい、で冬の間は別のことをすると。
パクチーも育ててらっしゃいますよね。
あ、はい、一部はあの小規模なんですけどパクチーを育てておりまして、うん、生のまんま出荷する時もちょっとあるんですけども、実はメインは唐辛子、パクチーの種を目当てにしてまして、パクチーを育て切って花咲いて、
はい、
種をつけたものを取るという目的でやってます。
はは、
はい、
その種はどうなるんですか。
パクチーの種はですね、はい、コリアンダーっていう柑橘系の香りがするスパイスになるんです。
はいはいはい、あ、それもスパイスになるんですね。
はい、これがあの、去年も発売しました20日市スパイスっていう結構好評のスパイスの主原料なんですよ。
はいはいはい、
パクチーの種が半分ぐらい入ってまして、
はい、
でそれを作るためにあのパクチー植えてます。
はい、ね、あのちょうどひふみ市場さんの裏あたりですよね。
そうですね、ひふみさんの裏であのパクチー育ててまして、うん、ちょうど先週あのコリアンダーパクチーの種を収穫したところです。うん、第2弾があの来月ぐらいに、うん、一気に収穫する予定ではあります。
いや本当にね、もうたくましい、鈴木さん他にもこう、まあ、そんな中ですね、大変なことだったりすることもありますか。
そうですね、もう大変なことといったら今やっぱり草刈りが一番大変ですね。
あ、はい、だいたい朝はこう何時から何時ぐらいまでこうお昼作業されてらっしゃるんですか。
あ、今の朝はすごい夏は暑い時期なんで、はい、朝のまあ7時半とかですね、それぐらいからあの昼まで、12時までを区切ってやってます。
うんうん、
でないとあの熱中症になりそうなんで、
まあ
はい、あの7月まではですね、あの朝から晩までやってたんですけども、うん、ちょっと危ないので今は午前中に絞って、うんうん、あの集中してやってます。うん
う
ん、
は
い、
そして鈴木さんね、いろいろ工夫もされていらっしゃいます。まず SNS も非常にたくさんいろんなことを発信されていらっしゃいますよね。
はい、あのインスタグラムがまあメインでですね、あの最新情報をまああの常々出すようにしております。これはあの妻がモデルなんですけどね、
はい、
妻がかなりのインスタグラマーでですね、
はい、
であのそれを真似してやっておりまして、まあ、逐一あのストーリーズとか投稿で、まあ、今何やってますよだとかですね、
うん、
あの別に農業と関係なくてもムエタイの訓練してますよとかいうのを出したりして、
はいはい、
皆さんに僕の仕事ぶりや暮らしぶりを見てもらおうと思ってます。はい、ちょっとでも親しみ湧くかなと思って。
はい、あ、その、まあ、この唐辛子だったりそうい たのは鈴木さん自らが更新をしていて、はい、奥さんも更新するってことですか？
うちの妻はですね、私の仕事は経理だけを仕事、経理とかを手伝ってくれてて、はい、妻のインスタグラムはけん玉ばっかりですね。
まあ先日のけん玉ワールドカップでも、奥様はボランティアとしてですね、お手伝いをねされていらっしゃいましたし、もちろんけん玉も大好きで非常にこうね、うまいですよね。
うまいですね、うん、あの人ね、いつの間にか僕の方が先に始めたんですよ。
でね、川横様も今回選手として参加をされてらっしゃいました、
ね、そうですね、うち息子と娘がおるんですけど、息子が初出場を果たしましてですね、はい、見事自分で設定した技は全部やりきってですね、フルマークして帰ってきてですね、
す
やるなと思って、ちょっと、はい、自分の息子ながら成長を感じて嬉しかったですね。で同時に妻も同じタイミングで今予選出てたんですけども、はい、妻が何度やってもうまくいかないのをですね、横目に見ながらですね、妻は狙った技ができなくてですね、焦ってるのがもう手に取るように分かると、
いろんな種類の商品を編み出していろんなお店で販売されてらっしゃいます。主にアドは大野さん、他には
ですね、はい、今宮島の島内のお土産屋さんにですね、いろいろちょっとお願いしてまして、はい、宮島でもうあちこちで買えるように、はい、お願いして回っております。
そうだ。あと私そこでも見ました、まあ、地元ですけども久島花咲館の2階のフロム廿日市さん、
そうですね、あちらの方にも並べさせていただきました、はい、あちらもですね、今シーズンの新作をですねお出しできるように今作っております。
はい、分かりました、まあ、それぞれ、まあ、いろんなおすすめの食べ方がある、と思うんですけども、先ほど、まず生の唐辛子ですけど、まあ、生ももちろん OK ですし、はい、まあ、焼いてもそして天ぷらでも、ね、はい、非常にこう美味しそうです。
そうですね、生が一番とは言いながらもですね、やっぱお料理のですね、アクセントに刻んで乗せてもらうとかですね、いうのが一番美味しいかと思うんです。うん、特に唐辛子は塩味とすごく相性がいいので、うん、今目の前にあります韓国唐辛子だったりすると塩つけてかじる、もうそれだけで十分美味しいと思ってまして、で他には万願寺だとかはですね、一般的には焼いたり天ぷらにしたりとかですね、うん、もっと辛いやつになってくると細かく刻んで薬味にしていただくというのが美味しいと思います。はい、
そしてね、一味唐辛子は本当にもう多分ね、これをかけて食べられる方は辛いものがねお好きな方だと思いますけれども、非常にこう私もいつも食べさせていただいていて、もうキリッと、まあ、シャープな辛みだったりとかですね、こういう料理がより引き締まって、そしてますますかけたくなる、うどんでも、まあ、あらゆるこうおかず料理にかけて食べさせていただいておりますけれども、これやみつきになっています。
ありがとうございます。唐辛子って多分合わない料理ないと思ってるぐらいの、はいはい、気持ちでおりましてですね、はい、で、まあ、生以外にもですね、まあ、加工品にしてよりお使いになりやすくというふうに工夫はしておりますね。ちなみにさっき申し上げた新商品なんですけども、今目玉にしたいと思っているのが目の前の韓国唐辛子を刻んで佐伯醤油さんで作られている宮島牡蠣の醤油に漬け込んだ商品を作っておりまして、まあ、商品名が唐辛子宮島牡蠣の醤油漬けと申しまして、575でですね、商品名作ったんですけども、これが本当に美味しいんでですね、うんうん、皆さん探してぜひ食べてほしいと思ってるんです。うん、生の唐辛子をそのまま柿醤油に入れただけなんですけども、うんうんうん、もうすごく相性がいいのと、あと醤油がめちゃくちゃ美味しいんで、うんうんうん、これはもう私今朝朝ごはんの納豆にもめっちゃかけて食べたんですけども、 あとは冷ややっことかですね、焼き魚、カレーに、あとモッツァレラチーズも良かったという話もありますしね、はい、万能調味料として作っておりますので、ぜひまずはアドは大野に皆さん見に来てください。
さあ新商品ですけど、今段ボール小箱の中から、うわ、ぎっしり詰まった唐辛子、
まず
これ何ですか？
これが一味唐辛子なんですけれども、はい、青いんですよね、
はい、
普通赤い
はずなんですけども、ね、青きな粉みたい、
そうなんです、はい、一味唐辛子でも青い唐辛子まんま作った人ってなかなかいないはずなんでですね、はい、じゃあ僕はやっちゃいと思って作ってみたんですけども、これ香りがすごくいいんですよ、夏野菜の香りがまんま残ってますんで、はい、皆さん一味唐辛子舐められがちなんですけど、こいつは本当に香りがいいです、はい、ほんでもう一個、 これがですね、はい、レモンバジルソルトという商品なんですけども、はい、まあ、いわゆるハーブ塩なんですが、バジルは自分で作ったものです、
はい、
でレモンがあの知り合いの農家さん の、 あの初花花宝園さんが作ったレモンの皮を私が粉にして、はい、で塩で味付けしました。
おお、これも美味しそうですね。
すごく使いやすい、はい、あのハーブ塩なんでですね、はい、まあ、目玉焼きだとか、まあ、パスタとかですね、炒め物だとかいうふうにも、まあ、味付けで使いやすいですね、うんうん、で最後にただいまの目玉商品、
目玉商品、うわうお、
唐辛子宮島牡蠣の醤油漬けということで、ちょっとこれお試しサイズになってるんですけど、はい、これがあの韓国唐辛子生で入ってます。
うわ、結構刻んだものがこう入っているんですね。
がっつり刻んだので、はいはい、刻んだのは柿醤油につけてましてですね、
はいはい、これは何につけて食べるんですか？
これも本当に何でもいけるんですけどあの私はもう毎朝納豆をかけてまして、
はいはいはいはい、
で佐伯醤油さんのですね、はいはい、社長さんに、まあ、これあサンプルで、はい、あの食べてもらったんですけど、はい、その時はモッツァレラチーズにこれかけて、はい、でオリーブオイルとニンニクスライスというふうにつまみにしましたよって、まあ、おしゃれな食べ方なさったなと、
うん、
であとはもうやっぱ冷ややっこ、
うんうんうんうん、
でカレーライスにですね、はい、もうかけたんですけど、これめっちゃ美味しくてですね、
はい、うわ、
あのよくあのカレーライスにウスターソースかけるじゃないですか、
はいはいはい、
ウスターソースかけるならこれかけた方がいいですよ、
ね、
本当に、はい、と私は思ってました、はい、この3つがあの今の。
わかりました。もうすでに食べたいんですよ。どこで買えるんですか？
はい、これあのもう今週か来週ぐらいにはまず明日宮島の島内に並びます。
あ、はい、ということは、8月の中旬ぐらいから、まあ、8月の上旬にはもう宮島に並んで、中旬ぐらいにはアドアさんとか、
はい、並びます。もう上旬中旬、はい、まさに今日から、はい、皆さんの手元にあの配っていきますので、うんうん、近々あのお手元に入るようになると思います、う
ん、これ育てて、で例えば午後とかに鈴木さん自らもいろんなところにあの置いてってる。
そうですね、はい、今日もまあそうなんですけども、昼から、まあ、お客さんのところに配って回ったりとかですね、で配って回った一方、また新規のお客さんにこれいかがですかって、見てもらったりとかですね、うん、いうふうに少しでもいろんな人の目に入るように、うん、努力し続けております。やっぱ大手さんのですねものは私もまあ当然意識はしてるんですけれども、まあ、やっぱりどう違いをつけるかというところはまあ工夫してましてですね、うん、やっぱ国産っていうのがまずないんですよね、うん、だいたい流通量でいうと全体の9割もう 95% ぐらいがまあ外国産なんですね、唐辛子って。その残りの 5% ぐらいを国産として作られてるんですけども、そのすごく少ない中で新鮮なものを新鮮なうちにまあ乾燥して粉にすると、やっぱり輸入品だとかまあ、大量に作ったものとは全く違う味わいになるなと。一番の違いはやっぱ香りだと思ってます。唐辛子を
そうです、ね、
匂ったことを、はい、ね、大手さんのやつ瓶開けてみんなスンスン嗅ぐかっていう、多分嗅がないと思うんですよね。
多分あまり匂いが感じられないかもしれない。
匂いないと思うんですね、はいはいはい、私のはもうすごく匂いますので、ですね、そこは一番の違いだと思うので、はい、一味唐辛子大手のでええよって舐められがちなんですけどもいやいやいや舐めちゃいけませんねとやっぱその一味唐辛子というものを、はい、唐辛子の地位をちょっと上げなきゃいけないなと思ってます。
はい、
はいはい、
分かりました。はい、舐めてはいけないということで、はい、そしてこの質問もしてみたいなと思います。鈴木さんにとっての農業の魅力。
そうですね、やっぱ僕、まあ、好きで始めた仕事なんですけども、はい、自分が作ったものが誰かの、まあ、口に入ってで美味しいという反応が返ってくる、
うん、
これが一番嬉しいんですね。僕もそれ以外はないなと思ってる。それもうそれこそが全てだと思ってるんですね。きつい農作業もですね、で暑くてもですね寒くてもやんなきゃいけない仕事なんですけども、それはまあしんどいかというと、まあ、しんどい仕事だと思うんですが、それ以上に自分が手をかけて作り上げたものを作り上げた畑から出てきたものが街の中に出回って、で誰かの口に入る、で飲食店経由とかもしくはまあアドアさんとかいう経由でお客さんの美味しかったよっていう反応が返ってきた時に、もうこれはもう言葉にならないぐらいのですね魅力だと思うんですよ。これこそが全てだと思います。お客さんの反応です、
ね、
はい。
その鈴木さん、まあね、まあ、この時期はまあ収穫したりこう、まあ、唐辛子を育てていらっしゃいますけども、まあ、主にその、秋冬冬季ですねは 自ら販売をしたりとかタイカレーを作ってお客様とこう接していろいろこうコミュニケーションを取られている。まあ、そこがこう生のね意見を聞いたりとか、
はい、
で直にこう、まあ、売られたりとか、はい、お客様の意見を聞いたりとか、やっぱそこの部分を非常に大切にしてらっしゃるからこそまた素晴らしいこう唐辛子、作物がこう、できていくんじゃないかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。やっぱあの前職の時はですね、あまりお客さんの声を聞けるような職業ではなかったのがですね、あんまあのちょっと自分としてはしんどかったなと思っているところなんですけども、今は自分で作ったものを自分で売りに行きますんでですね、そうすると、まあ、生の声、美味しかったよ、いや辛すぎたよ、で、まあ、加工品だったりするとここをこうした方がいいよというアドバイスだったりとか、もしくはめっちゃ美味しかったからまたくれとか電話かかってきたりするんですよ、はい、もうすごい嬉しいですね。特に生電話嬉しいですね。
あ、なるほ
どね。加工品にはあの、まあ、ルールとして自分の連絡先を書くっていうルールがあるんです。で携帯書いておったらかかってきますんでね本当に。
はい、
どこでこれ買ったんだけど、あのまた売らんのなんてですね、
ああ
すみません、ありがとうございますって。
あ、嬉しい
ですね。嬉しいですね、はい、はい。
最後に鈴木さん、メッセージですね、いただいてもよろしいでしょうか。
はい、まずは、まあ、僕が一番大事にしているのはお客さんですね、はい、街でですね、もしも生の唐辛子を見かけたらぜひちょっと味見してみてください、うんうん、きっと乾燥品とかも、まあ、いいっちゃいいんですけども、生ならではの面白さや楽しさ、美味しさが分かってもらえると信じてますんで、うん、まあ辛いじゃろってねとか思い出すんですね、ちょっとまあ味見してみてください、うん、ぜひなんか新しい料理の扉が開けるんじゃないかなと思っております、
はい、
で、あともう一つ、はい、お伝えしたいのが、時々いるんですけども、農業したいなっていう人ですね、うん、が僕にまあ声かけてくださったりするんです、
うん、
はい、で、まあ、しんどい仕事ですけども、すごくやりがいがあるので、
はい、
ぜひまあ僕と一緒にちょっとやってみましょうと、うん、もしやりたい人いたら声かけてください。
あ、
一緒にやりましょう、はい、友達欲しいんでですね、はい、夢はいっぱいありますね、うん、生の唐辛子はたくさん皆さんが食べてくれるような食文化ができたらいいなと思ってますし、はい、お土産品をいろんな人が持って帰ってもう一回廿日市に行きたいなと思ってもらえるような商品にしたりとかですね、うん、あとついでにまあ、喋っちゃいますけれども、そこ佐伯消防署ありますよね、あそこですね、もうすごいいつも日夜頑張って訓練されてますんで、 あの人たちが喜んでくれるような商品をちょっと作りたいなと思ってるんですよ。いや、佐伯消防署の裏で、まあ、町を守るために戦う人たちの、
はい、
姿を見ながら育った唐辛子ですよと。ことは、まあ、町を守るヒーローなわけですよね、皆さんって。だから廿日市ヒーローズなんていう名前のですね、スパイスを作って出して、で消防署の皆さんとか、はい、警察署の皆さんとか、ふうに日夜廿日市の平和を守るために頑張ってる人たちがいるんだよみたいなですね、 PR ができないかななんて思ったり
して
ます。
いいですね、はい、ヒーローズでもありファイヤーマンなので、こう、
ええ、
ね、
いい
食べたらこうちょうどいい感じ
ちょうどいいじゃないですかね、
ファイヤーマン、
はい、そういう風なものもですね考えています。はい、はい、もう本当にできるかもしれませんよ、まあ、時々フェンスの向こうから声かけてくださるんですよ
そうなんです、なんて、
え、頑張ってますね、大変ですねって、今年はできましたねって、
あ、なるほどね、嬉しいですね、
はい、だからもうなんか応援されてる気がするんでですね、はい、勝手ながら、じゃあ僕もなんかできないかなと思ってます。
はい、そんな鈴木さん、リクエスト曲を1曲お伺いしています。
夏が大好きな私なんで、渡辺美里、夏が来た、お願いします。
ということで、鈴木エスニックファームの鈴木孝之さんにインタビューさせていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
地元情報満載、地域密着ラジオ、
廿日市の情報ならここ
FM 廿日市。